皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2010年3月9日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は政治と金です。まあよく言われますように、政治と金、一体どうすんだと。今の民主党政権も本当にそうですね。このまま行きますと、まあどんどん支持率は下がる。地方の選挙でも負けていく。そうすると、まあどっかで小沢さんたちを辞めるんでしょうけども、しかしまあこれ辞めた後が大変ですよね。大混乱で無責任政治がこう蔓延するんじゃないかと思うんですね。私はやっぱり一つどうしてもここでに我々は思ってなきゃいけない、考えなきゃいけないことというのは、とにかく選挙では仕事ができる人を選ばないとダメですよね。元気がいいだけではですね、やっぱりダメなんですよね。元気も良くて仕事のできる人を選ばないといけないんですよね。でもそういう人はなかなか選挙に出てこないんですね。ですから選挙そのものをいくらやってもですね、世の中良くならないということじゃないかなと思うんですね。こう政治っていうのは本当にそのいろんなことは分かってなきゃダメなんですよね。まず現場のことは分かってなきゃいけないし、それから全体も見なきゃいけないし、やっぱりすごく大変なもんなんですね。下克上という言葉がありますね。それまでのその日本は、古代の時代から続くですね、いろいろな意味での階級制度の中にあったわけですね。もちろん身分も階級制度ですし、それから経済的にもですね、その独占利益というんでしょうかね、特権的な利益を得ている人たちがいた。土地の所有でもそうですね。まあそういうものがどんどん崩れていく中で、実力のある人が出てきた。これをその下克上というんですね。我々はなんかこの下克上というとですね、強い者勝ちという、強い者がその弱い者をですね、虐げるっていうイメージがどっかにありますが、むしろあれは反対なんですよね。その、本当にその戦国時代なんかも見てもそうですけども、その領民が弱っているところはやっぱり経済力が弱いから長く続かないんですね。領民を、その土地の国民をですね、富ました国でないと、富ます国でないと、それはやっていけないんですね。まあ、資本主義っていう言葉が出てくる前に、重商主義って言葉がありますね。商売を、この、盛んにしましょうと。今の中国なんかは、資本主義とかいうよりも、重商主義って言った方がいいんじゃないかと思うんですよね。まあ、ちょっと工業の部分も入ってますけど、まあ、全体的に言えば、貿易一生懸命やってるんですから、貿易で飯食おうとしてますから、重商主義国家と、胡錦涛国王陛下のもとにおけるですね、重商主義国家と言った方がいいんじゃないかと思うんですが、結局その中国だってですね、まあ今の胡錦涛政権見ればわかる通りですね、基本的には国民を富まさなければですね、あの強大な、でっかい国はですね、維持できないわけでして、ですから、そもそも政治の一番の基本は国民を富ませるってことですよね。しかも中国は凄まじく貧富の格差が開いちゃいましたから、もう一つの経済政策で一つの国を動かすということは、本当に難しくなったと思うんですよね。私昔大学で数学を教えててつくづく感じたんですけども、300何人に数学を教えてたことがあるんですよ、大学でね。もう授業なんかならないんですよね。できる人はもうそんな簡単なことをなんで大学来てまでやるんだっつうし、できない人はですね、そもそも何言ってるか全然わからないというし。で、じゃあその真ん中を取ってやるとですね、これ誰が聞いてもですね、なんか、その物足りなかったりわかんなかったりということで、一人の人も幸せにしない授業じゃないかなと思ってやってた時期はありましたけども、まあそんな感じで中国なんかあまりにも差が開いてやってますから、技術一つ取ったってですね、経済政策の一つ取ったって、あるいはその、まあ、社会主義がいいのか、資本主義がいいのかというですね、市場がいいのか、アンチ市場がいいのかという、そういうことまで含めてですね、もう一つにならないですよね。あんまり開きすぎちゃって。だから結局やっぱりですね、その、むさぼり取るということを上がやりますと、上がむさぼり取るということをやる、すなわち強い者勝ちをやると、こうやって、その、食えない人たちが出てくるんですよ。で、この食えない人たちが政府を最後ひっくり返すわけですね。 中国のその歴史を見ればですね、大抵は農民の暴動がきっかけで国が滅びますよね。で、結局その農民の暴動が起きるその最大のポイントというのは、あれですよ。その貪り取るという強い者勝ちが横行することですね。中国政府はこれまで腐敗のコストは成長で償うと言ってやってきたわけですね。中国は腐敗はすごいわけですよ。しかしその腐敗している以上に成長していればいいんだというふうに思いでやってきたんですけども、どうやらそれは逆転し始めてんじゃないんでしょうかね。腐敗のコストが成長を上回り始めてんじゃないんでしょうか。すなわちですね、本来はその腐敗の部分がですね、末端までね、国民のその、まあ健全なる成長に振り向けられればよかったんでしょうけども、それが結局腐敗のまま途中で止まっている。しかし全体の成長がですね、この落ちてきて、飛行機で言えば頭は上がってんだけど、尻はまだ尻が滑走路についちゃったというような状況になっていてですね、それこそ飛行機の尻が滑走路を吸って火花を散らしていると、そんなような感じじゃないかなと思うんですね。ですから、腐敗のコストは成長で吸収するといって、中国はこの30年間改革開放やってきたけども、いやー、どうも腐敗のコストがね、成長を上回り始めたような感じがするんですね。だからこういうのを見るとですね、本当の下克上っていうのは全然その強い者勝ちではないということはわかると思うんですね。下克上の最大のポイントというのは、どんな時にも常にその物事をうまくいく人たち、うまく運営する人たちが上に出ていくという、そういうシステムですね。だから私はその下克上というのは実は民主主義っていうことなんじゃないかなと思うんですよね。その民主主義と集具政治ってね、違いよくなんだって言われますけども、基本的には集具政治といった場合には下克上になっていないんですよね。だからそのこんな人に任せると大変だっていう人がですね、やっぱり上に立っている。したがってそれはですね、そのまあ階級制度がある時代のですね、まあ仕事のできない貴族や王族がですね、政治やってんのとあまり変わらないんじゃないかと思うんですね。だから本当のその民主主義、我々が期待する民主主義というのは実はそういうもんじゃなくて、下克上に近いもんだと思うんですね。そしてやっぱりですね、政治のシステムというのはちゃんと仕事ができる人、すなわちこの人がその上に立てばですね、物事がうまくいくと、いうことがまあ、確信持てる人が出てくるようにですね、変わっていかなきゃならないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、日本なんかの場合はですね、その歴史的に見るとですね、そういう人ってのは一人ではないんですよね。これが日本の面白いところで、日本は誰か一人出てくる時代っていうのは大体あまり続かないんですよ。織田信長とかですね、まあ、豊臣秀吉が名前は強調されますけども、確かにこれは一人いることはいるんですけども、そういう一人が運営している時代っていうのは非常に短いですね。そうじゃなくて日本の場合というのはですね、仕事できる人というのは各分野分野にいるんですね。各分野分野にいる仕事できる人たちが、大体その横につながって下からこう浮上してくるとですね、それは非常に強いチームになっていくんですよ。それは明治以降の日本もそうだし、それから戦後の日本もそうだと思うんですね。あるいはその織田家、それから徳川家で言いますと家臣団という言葉をよく使われますね。家臣団が非常に優秀なんですね。家臣団が優秀だとですね、やっぱりその、国はうまくいく。反対に一番上だけに権力が集中して家臣団が衰退するような状況。例えばその太平洋戦争末期の日本軍みたいなところになりますとね、これはもうね、滅びの重要な前兆ということになりまして、うまくいかないんですね。ですから、まあ、結局ですね、日本の場合はね、その、誰かっていうところはもう集具政治なんですよ。誰に任せればとかね、まあ、ある方がその芸者選びだと、日本の選挙は芸者選びだって言ったけどね、芸者選び、役者選びだって言ったけど、本当その通りで、あれこそが集具政治なんですよ。ね、誰それに任せればいいと、次は誰だとかね、そんなバカなことを言ってるからですね、集具政治の根本になっちゃうわけですね。いやでもしかし本当にこの政府の運営、もう自民党の時代から始まって今の民主党に至るまで、この20年ぐらいのその舞台裏を聞くとですね、あまりにもお粗末ですよね。で、結局のところ本当集具政治の典型なんですよね。要するに政治家は仕事ができない人がたくさんいるんですね。例えば金融のことなんかちゃんと分かってる人いないわけでしょ。フィナンシャルタイムズを読みながらですね、よしこういう経済政策がいいとか、ねえ、あるいはなんかその地方をこうぐるっと回って、この町を振興させるにはこうすればいいと、パッと頭に浮かんだり行動できる人、政治家になってないでしょう。で、それでもですね、そういうことをわかる人を徴用して、家臣団としてね、まあ役人とか、経済界とか、家臣団として徴用しているうちはですね、 まだなんとかなるんですね。しかし、そういうそのつながりも切れちゃってですね、ひたすらマスコミにどうやったら出るかとかですね、そんなことを言ってるようなですね、時代が来たらですね、もうめちゃくちゃなんですよね。私は今回政治と金の問題でね、今まで型の政治はやっぱ選挙はできなくなるんじゃないかと思うんですよ。まあもうその企業献金っていうのはね、もう経団連もこれ廃止すると言ってますでしょ。それからですわね、ゼネコンなんかがね、献金だって、まあ時々捕まりますけども、まあゼネコンそのまま潰れそうなんですから、政治家に渡す金なんかもうあんまり出てこないんでしょうね。それから外人たち、外人たちのですね、その金もですね、まあこれはあんまり日本には来ないでしょうね。それからじゃあ今度労働組合どうなんですかって言うと、労働組合も今ね、北海道ですか、教職員組合でなんかその事件が起きてますけども、まあそれは組合頼みの選挙ってのは難しい。それから創価学会頼みってわけにも、これはなかなかいかないんじゃないですか。そうすると何て言うんでしょうかね、ああいう組織選挙というのは私はね、こう、修具政治のですね、温床じゃないかなと思うんですよ。ねえ、その、組織選挙って言葉自身がなんかもう非常に20世紀的でね、組織の利害関係がもう非常に簡単に一つにまとまるなんてことは大体ないんだと思うんですね。しかもその、例えば教職員組合って言ったって、組合に入ってない人もですね、教職員たくさんいるわけでしょう。ねえ、だからその職場全体を代弁してるわけでもないし、で、組織の中にもいろんな考え方あるはずですから、だからそういう自分の本心というものをね、こう置いておいて、誰かに言われたから票を投ずるってのはですね、それは私はね、変だと思うんですよ。そんなことやってから修具政治なんだと思うんですね。だから、本当になんていうのかな、これでそういう組織選挙というものができなくなってきたら、それは私はやっぱりですね、みんな、本当の姿を、その地域の人に分かってもらって、その上で当選するということにこれなっていくんでしょうね。で、逆に言うとですね、まあこれからどんな形になるにせよですね、政治のうまい下手で、その国の国民の暮らし向きだとか、あるいはその地域の人たちのですね、その暮らし向きにだいぶ差が出てくると思うんですね。そうすると、みんな無関心ではいられなくなると思うんですよね。例えばその、これが中小企業なんかの例なら分かりやすいと思いますけども、中小企業において、次誰が社長になるかって重大な問題で、やっぱそれはみんな重大な関心を持ってると思うんですね。しかし、それはなぜかというと、その中小企業の経営者の才覚によって自分の未来も大きく左右されるからだという感じですね。ところが今の日本は、まあ非常にこれありがたいことなんですけども、まあ誰がですね、上になっても、とりあえず朝起きればですね、テレビはついてるし、で、時間が来ればちゃんとゴミの収集はあるしですね、街に歩いていけば役場もやってるし、それから警察も消防もあると。なんかこう、誰が政治家になっても一応最低限のこのサービスっていうのは受けられますよね。そうなってくるとですね、こう、我々のその住んでいる市町村とか国も、経営されている誰かがリーダーシップを取って、運営してるから全てが成り立ってんだと。いう感覚ってやっぱ持てないんですよね。消防車一台買うにも、消防士一人をね、待機させるにも金がかかるんだというですね、そういう部分ってのはこの我々の一般生活から見えないですよね。そうなってくると、まあ、修具政治の温床がそこで始まるわけですね。だから本当はね、まあもう少しですね、上手に危機感をですね、まあ募ってね、募らせていって、国民もですね、まあ、どん詰まりに行く前に行動すればよかったんでしょうけども、まあ、こういうね、お店でございますから、まあ、のんきですよね、日本人もね。そうすると、やっぱりこれ、いよいよ破綻になってくんじゃないですか？そうした時ですね、本物の下克上だと思うんですよね。その、最近、まあ、企業の人、それから政治の人、役所の人、外国の人、そのね、いよいよ難しいよっていう話を本当によく聞くんですよ。97年、8年の時期ありましたね。山市潰れたり。あの時も大変だったんだけど、あの時も大変だっていう声よく聞いたんですけどもね、一つ今回決定的に違うところがあるんですよ。同じように大変だと聞いていて、大変だって声が聞こえてきて、決定的に違うところがあって、それは10年前は大変だから何とかしようって言って、本当に夜も寝ずにですね、問題を真正面から 取り組んでる人がいたんですね。問題に真正面から取り組んでる人が。だからですね、まあなんとか最後ですね、お膳がひっくり返らずに終わったっていう部分はね、結構あったと思うんですよ。しかし今ですね、あまりそういう人いないんですよね。政治でも役所でも企業でもですね、あるいはそのまあ外国ではね、あの外資系の企業で、日本に来てる外資系の会社なんかでもね、なんか昔の10年前にあったような行動力は今ほとんど見えないですね。でやっぱりその立ちすくむ状況の中で追い詰められてきて本当に大変だっていうんで、油汗が出始めてるって感じですよ、もう今。それはもういろいろこう聞こえてくるんですね。こう、あの、あっちこっちからですね。これはいよいよ崩壊するんじゃないんだろうかと。本当にですね、やっぱり実際現場が分かってる人の声なんですよ。ね、その政府の資金調達でも何でもですね。だから現場分かってる人が、もうこれは無理だと言ったら無理なんですよね。誰かがその役割を担ってるわけですよ。見えないところにいるんだけど。ね、それから例えばものづくりでもですね、誰かがそこで作ってるんですよ。その人がいなくなったら、いくら待ってたって何も始まらないんですね。我々はその見えないからですね、なんとかうまくやってくれてんだろうと思ってんだけど、だんだんだんだんそう、どんな分野でもですね、ちゃんと仕事をする人が減ってきていて、この20年間ね、ちゃんと仕事をする人が減ってって、ほんの最後何人かでね、最後動かすようになってんですよ。で、その人たちが、もういいやと。諦めたと。なんで俺だけこんな努力しなきゃいかんのだと思って、そこ離れると、もうそれでおしまいなんですよね。なんかね、どうもね、そんなことがですね、起き始めてる感じがするんですよ。イギリスはもう完全にそんな感じですよね。ギリシャもそんな感じですよね。で、ドイツも今ちょうどその境目にいますよね。アメリカは大統領と、その、まあ一部の連中は頑張ってるんですけども、まああとどうでしょう、金融機関の連中は、大体もう諦めの方向に来てんじゃないでしょうかね。で、日本は大体上から下まで、まあ諦めのような感じですね。こうなってくると、本当にこれ、応仁の乱になりますよ。文字通り応仁の乱になって、その大津波がやってきますわね。我々の生活や仕事に大津波がやってくる。一回壊れるの壊れちゃう。そこからの立て直しってことになりますから、そしてやっぱりですね、ここは本当の意味での下克上、本当に仕事をできる人がですね、表に出していくってことをやらないといけませんね。じゃあそんな人を選挙で一体どうやって見つけるのかということなんですけども、基本的にそれは私は、全部問題だと思うんですよね。やっぱそれは口コミですよね。口コミである評判なんですよ。だから、まあね、今ネットワーク社会ですから、まあ地域の中でもいろんな人たちがいるわけで、まあそういう人たちがですね、本気になってね、まあこの人だという人をですね、まあ何人も出していくということなんじゃないんでしょうか。だからこの、どうやったら当選するかということで必死になってる人というのは、ね、まあその気持ちはわかりますけども、やっぱよく見ないとね、なんとかチルドレンとかいうような人たちが出てきちゃうとですね、まあ、なかなかそれは大変なんですよ。まあそういう人にはそういう人のなんかね、また活躍の舞台も必要なんだと思うんですけども、本当にやっぱり今みたいなですね、戦国時代のような厳しい時には、やっぱり仕事ができる人でないとですね、これはまた何とも仕事にならないと思うんですね。だからマスコミもですね、まあとにかくもう何の見識もないわけですよ。そのマスコミが操作してるっていう方いらっしゃいますけども、今そうじゃないと思いますよ。マスコミは何の操作もできないんですね。ただひたすら面白おかしく書くだけで、だからもうなんか何を決めてもですね、その通りうまくいかないし、なんか毎日ですね、もう右往左往してるだけなんじゃないですか。要するにマスコミと政治家の間で、言ってみればこの津波が乱反射してるのかな、右に当たり左に当たりまた右に当たりと右往左往してる。ただそれだけじゃないかと思うんですよね。なんか一つの方針に基づいてなんか記事を書いてるとか、なんかネオコンだとかですね、親米だとか反米だとかね、そういうですね、なんか一つの方針に基づいて物を言ったりとか行動してるなんて人はですね、およそ永田町だとかですね、あるいはそのマスコミだというところには最近もいないんじゃないかと思うんですね。特にそのエキセントリックな考え方の人ほどもいないんじゃないかと思うんですよね。だから本当ご都合主義だという感じですね。それはその民主党でも自民党でもですね、あるいはそれ以外の政党でも同じで、目立つ人ほどなんかね、それご都合主義じゃないかなと思うんですね。まあこれまさに修具政治の典型ですね。 だからやっぱりね、これ一回流されますよね。だからまあ本当に政治に金はかかると言うんだけども、まあ金のかからないように政治やるようにするしかないわけですね。州具政治やってる以上やっぱ金かかっちゃうわけで、ですから、まあ本当にその議員の数のことも含めましてですね、もう一回みんなでどうするんだってことを俺考えなきゃならない時が来ますわね。まあそんなこともありますんで、まあこれから本当に、本当の意味で実力のある人にですね、どんどん出てきてもらわなきゃならないと、まあそういう政治の時代が来たんじゃないかなという気がしております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、政治と金ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。